FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組名林館歴史ラジオ細川雄斎編第35話です。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りします。それでは門中さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
番組前半は今週日曜日に放映された大河ドラマ麒麟がくるを振り返るコーナーとなっています。はい、今週11月1日日曜日第30回朝倉義景を討て、はい、ということだったんですけれども、門中さん振り返っていただけますか。
盛り上がってきましたね。これまでの戦国時代の、ドラマで言いますと信長包囲網というのがあるんですけども、
はい、
これまでは将軍の足利義昭が黒幕でその信長を倒すために周りの、諸大名と手を結んでっていうのが、通説だったんですけども、
はい、
今回は室町幕府内における権力争いっていう描き方で、将軍自体はもうどちらかというとそんなに決定権とかを持っていなくて、その幕府の組織内での、対立であるとか、そういったもので信長が、包囲されていくっていう描かれ方をしてて、
はい、
もうかなりの斬新で、かつ、最新研究も踏まえた、ドラマの描かれ方なんですけども、はい、もう一つ面白いのが、織田信長が御所の塀を直したっていう話がありましたよね。
はい、ね、
はい、それでこれまではその信長の父の信秀がそのかな直したいっていう、ね、念願があって、それが また崩れてるから、父親の供養のために直したっていう、
はい、
その親がやってたから やったんだっていうような描かれ方だったんですけども、今回ちょっとスイッチが切り替わったところがあって、それは直に天皇に拝謁をして天皇に褒めてもらったと。
あ、
もう天皇に褒めてもらったっていうことで、もうカチッと信長のスイッチが入ってですね、
でも素直にこう喜んでる姿も新鮮でしたね。
承認欲求の塊の、はい、今年の織田信長のスイッチが入ってしまって、ここからの相撲どんどんどんどん
頭角を現していくというか、
御所に対して、もう奉仕をしていくんです。
なるほど、
はい、もうこれからが楽しみなんですけども、
でも回を増すごとにこう立ち姿なんかもすごくかっこいい信長、
そうですね、
になってきてますよね。
信長らしくもあり、はい、さらにその新しい解釈の信長っていうのも出しながら、
なるほど。
でも次回、これ次回の話になるんですけども、はい、朝倉義景がまた登場して、いよいよ本気を出すみたいなところも匂わせてきて、楽しみになってきたんですけども、
はい、
はい、あとはちょっと細川藤孝さんが不自然な登場しない感じのところが多かったんで、
今回ちょっと出てこなかったですね。
もしかすると病気療養中の撮影だったのかなと思いながら
そういったニュースもありましたね、
はい、そうですね
その回だったのかもしれないですね、
はい、
またでもね、そのお兄さんの三つ淵、
そうですね、
これ今回なんかちょっと悪さが出てきたような気がいたしましたけれども、
そうです、藤孝に対して清濁合わせ持つ人物として演じられているということで、どちらかというと今回の藤孝はその基本的にはまっすぐな人間として描かれて、その対照的だなっていうところですね。
あ、そうなんですね。私もう一つちょっと注目したのが、はい、機長さんがとても美しくて貫禄がある感じの、はい、素敵でしたね。
機長さん、君王丸と一緒に登場しましたね。君王丸の子が実は民放の、
はい、
テセウスの船っていうドラマで、
はい、
今年柴田勝家されてる方の少年時代の役を
やって、そうなんですか、
見られてました。犯人役なんですけれども、その長い時代を描くドラマで、はい、少年役が君王丸の子で、大人になってからの役が柴田勝家の人だったんで、面白いなと思って、
ね、
そのことも、
はい、見てます。はい、さあということで、続いてはですね、細川藤孝トリビアのコーナーです。
はい、
さあ今日はどんなトリビアをご紹介いただけますか。
そうですね、ちょっと細川藤孝さん今回のドラマお休みだったので、 これから描かれる金ヶ崎撤退戦というか、はい、織田信長が朝倉義景と戦う戦なんですけれども、これ金ヶ崎城っていうのは実は近くなんですけども、はい、鶴ヶ市にありまして、
鶴ヶなんですね、
はい、鶴ヶの金ヶ崎っていうところを攻めて、まあ、そこで、背後を襲われたりして、まあ、これからちょっとどうなっていくかっていうのがこれからドラマで描かれるんですけども、
なるほど、
はい、これも実は池畑俊作先生のもう一つの過去の大河ドラマの太平記のゆかりの地でもあって、まあ、南朝の新田義貞が籠城した城 で、はい、でそこで、一緒に戦って亡くなった後醍醐天皇の王子たちを、はい、まあ、神として祀っている神社が今金ヶ崎宮っていうのがあるんで、この皆さんの近くでもありますのでぜひ行っていただいて、そしたら
城跡でもあるんですよね。
城跡かつ神社もあって、はい、いろいろと楽しめますし、はい、また独特なお守りで袋の両端を縛ったお守りというのが、はい、うん、売ってるんですけども、これは通説で織田信長が挟み撃ちに会いますよということを妹の、お市が、はい、知らせたと言われるのが、袋の真ん中に小豆を入れて両端を縛って袋のネズミですよっていうのを知らせたっていう、伝承があって、それをモデル、それのおかげで信長は生き延びたっていうことで、生き延びるためのお守りみたいな感じで売られてます。
へー、はい、面白いトリビアですね。はい、ありがとうございます。さあ、それでは続いてなんですけれども、大河ドラマ関連の情報ということで、先日開催されました明倫館歴史教室の後なんですけれども、門中さん、細川森光さんと一緒に、
はい、そうですね、
なんとゆかりの地を巡られたということで、
はい、細川森光さんと、あとコーディネーターの磯部さんと、はい、はい、あと家中の会のメンバー数名で行かせてもらったんですけれども、
はい、
以前から細川森光さん、先祖ゆかりの地の御殿に行ってみたいという思いがあって、
あ、 そ、
はい、それを今回みんなで一緒に行こうということになりまして、
京丹後ですね、
はい、京丹後の御殿の、はい、御殿で、はい、途中で宮津の市役所の近くにガラシャ像って今比較的新しい建造物があるんですけども、そこにはお父様の細川守弘さんの書かれたものとかありまして、そこ見学して、その後、宮津の府中にあります京都府立丹後郷土資料館というところも見学しまして、はい、そこは今キリンが来る関連の展示品なんかもありまして、細川雄斎直筆の手紙とかも見られますので、そちらの方もまた皆さん見に行かれたらなというふうに思います。
そうですね、細川さんはね、どうなんですか、熊本藩、はい、細川家次期当主ということなんですが、はい、どういった感じでそういった資料館なんかはご覧になられてるんですか。
もう普通にナチュラルに、
はい、あ、そうなんですね、はい、ちょっとそのあたりもね興味ありますけれども ね、
そ う、 ですね、
そういったゆかりの地に行かれる際に、
はい、来られるたびにはちょっと、はい、うん、去年は大川神社に一緒に行かせてもらったんですけども、
そうなんです
か、またこれからも機会があったら、はい、ゆかりの地巡りをしていきたいなとは思ってますけども。
本当ですね、あまりでもそういったところに行ってらっしゃらない感じですか。
そうですね、
初めて行かれる、
初めて行かれるところが多いみたいで、はい、やっぱり遠いですし、なかなか機会がなかったのかなというところで、たくさんありますしね、もうゆかりの地を巡られてるらしいんですけども、はい、日本全国にありますんで、
御殿の方はいかがでしたか。
御殿は、はい、半年ぐらい前に行ったんですけども、相変わらず、行くのが大変なところだったんですけども、
はい、細い道なんですね。
今回はちょっと計画的に行ったんで、ちゃんと近くのお蕎麦屋さんで美味しいお蕎麦をいただいて、
いいですね、
はい、始まりましたけども、
はい、またぜひね、皆さんも近くにたくさんゆかりの地がありますからね、行っていただけたらと思います。さあ、そしてですね、福知山の情報も一つご紹介しておきますね、はい、福知山にあります、光秀ミュージアムなんですけれども、こちらがですね、大河ドラマ麒麟がくるの放送に合わせまして最終回となる来年2021年2月7日まで延長すると発表されました。よかったですね。開館時間は午前9時から夕方5時のままということで、年末年始も無休となっています。はい、一時ね、新型コロナウイルスの対策で閉館していた時期がありましたんで ね、 ただ現在もやはり入館者が その後すごく増えているということで、はい、今あの福知山城の方もプロジェクションマッピング、ちょっとね、11月の3日までとなるんですけれどもやってまして、すごくあの福知山の方もゆかりの地として盛り上がっております。はい、そちらの方にもね足を運んでいただけたらと思いますよ。もなかさんはちなみに行かれたことは、
福知山、はい、お昼間は、はい、行ってるんですけど、夜のプロジェクションマッピングとかはまだ見たことがないですね。
あ、そうですか。
はい、
ミュージアムの方も
ミュージアム中は行かれましたか？いや、中ミュージアムも実は行ってない、亀岡はの、はい、
あ、そうですよね、
のは行ったんですけど、福知山はまだ行けないですね。
は
い、
私も実はまだなんでね。
はい、明智茶屋は行きましたけど。
あ、そうなんですね。はい、はい、ということで、ではですね、来週11月8日、キリンが来る、こちら第31回逃げよ信長ということなんですけれども、はい、見どころはどんなところですか？
は
い、
ちょっとある程度は先ほどネタバラシしてしまったんですけども、今回はあの金ヶ崎攻めに松永久秀が参加しているということで、これ実はあの信長が逃げるときに松永久秀がその逃げ道を確保したっていう話があって、それがあの多分どうしても初めて大河ドラマで出るのかなと思うんですけども、
そうなんですね。
はい、でもその逃げ道ってなるのが、くつき元綱っていう人を松永久秀が説得するんですけども、それはあの、はい、以前足利義輝と細川藤孝たちが、
はい、
かくまわれてたところがくつきなんで、またあのくつきが再登場するのかなということで、
そうなんですか。
はい、楽しみにしてます。
はい、またぜひ皆さんも楽しみにご覧いただきたいと思います。さあ、もなかさん、そろそろお別れの時間となりました。はい、今日も大変興味深いお話、ありがとうございました。明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第35話はここまでとなります。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会のもなか雄一郎でした。
この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りいたしました。